聖書をお読みいたします。マタイによる福音書11章の25節から30節までをお読みいたします。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。救い主イエス様はご自身の弟子たちに心の休憩を与えてくださるというお話です。私たち人間が生きていくということは、他人から傷つけられながら生きていくということを意味します。もっと言えば、私たちが生きながらえていくというのは、互いに傷つけ合いながら生きていくということを意味しています。寸鉄人を刺すという言葉があります。短く鋭い言葉で不意に自分の急所を突かれると、場合によっては長期にわたってトラウマのような心の傷が消えないということもあります。しかし最初からそうだったわけではありません。最初の人アダムは完璧な人物でした。ご存知の通り、創世記3章でアダムが神に背いて、宇宙全体が神様の呪いのもとに置かれるようになってから、私たち人間はお互いに傷つけ合うようになってしまいました。自業自得、人間の堕落がパワハラ、セクハラの世界を生み出していったのです。で、どういうふうになっているのかというと、もう少し自分たちの心を覗いてみると、その原因は第一に、私たち自身が自分の欲望をコントロールできないというところから端を発しています。自分自身の欲望で自分が振り回されているから。そして第二に、周りの人たちから受けた心の傷が痛むがゆえに、結果的に自分も周りの人たちを傷つけてしまうということが起こっています。このように無限大の無限大に連鎖していく悪の元が私たちの心の中に住み着いているということをイエス様は指摘されています。マタイ福音書15章の18節、しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。自分の中に悪が住み、自分自身が欲望に振り回され、また傷によって他人を傷つけてしまう、そういう悪の連鎖がなかなか避けられないというのが私たちの日常です。ではイエス様を信じたら、人を傷つけないで自分自身も傷つけない人になれるかというと、地上世界ではなかなか完璧な人生は送れないものです。キリスト教は世間の期待に反して完全無欠な人間、聖人を作るような力を地上では持っていません。しかしそこには限界がありますけれども、しかし良い知らせもあります。救 救い主イエス様が求める者にお休み、心の休憩を与えてくださって、心に深い癒しをくださる、そういう約束がイエス様に習う人たちには実現していきます。箸にも棒にもかからないような人をイエス様ご自身が癒してくださって、神様の力で癒してくださって、神様と人とに愛される素敵な人に成熟させていってくださいます。それが私たちに今起こっていることです。本文11章28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。もしイエス様のもとで休むのを拒むのであると、私たちは空回りを続けることになります。自分の力で自分を変えようとしても埒が開かないからです。しかしイエス様のもとに赴けば、私たちは神様の力で変えてもらうことが叶います。もし私たちが休んで心が癒されれば、今までとは逆に人を傷つける人ではなくて、人を癒すことのできるような人に神様の力で変えられていきます。続いて本文11章の29節です。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。そうイエス様は確約してくださっています。当時の人たちに分かりやすいものの言い方でイエス様はおっしゃいました。2000年前の昔、畑を耕す時には牛を2頭つないで隙を引かせるということをしました。2頭の牛をつなぐ道具が首輝きというものです。もうよくご存知のことと思いますけれども、2枚の板をこう貼り合わせて、その真ん中に2つの穴が開けられていて、それを牛の首にかける。2頭の牛は息を合わせて同じ速度で進むときに、やっとまっすぐに進めるようになっています。同じ速さで歩かなければまっすぐ行くことができない、そこにポイントがあります。イエス様が私の首輝きを追いなさいというふうにおっしゃっているのは、それはイエス様と共に歩めばいいんだよということをまず第一に意味しています。そしてイエス様と同じ速度で歩けばいいんだよということも意味しています。早く歩けという意味ではなくて、どちらかというと今よりもゆっくり一緒に歩いていこうというお誘いになっています。心地の良いスピードで歩けるようになるのです。それはなぜかというと、イエス様ご自身が柔和で謙遜なものでいらっしゃるからです。これはもう驚くべきことです。天地万物を作られて、私たちを一言言葉を発すればぶち殺すこともできるような全宇宙の権力者が、なんと罪に汚れた私たちと一緒に歩んでくださる、私たちとゆっくり歩んでくださる、それほどに謙遜で柔和な方でいらっしゃる、そういう救い主が私たちに与えられています。またイエス様は、私の首輝きを追いなさいだけではなくて、私に学びなさいというふうにもおっしゃいました。この首輝きを追う、学ぶというのが対になっています。イエス様の首輝きを追うというのは、イエス様に学ぶこと、もっと言えばイエス様の教えを実行することで、そのように行動する人をイエス様のお弟子さんというふうにも言い換えることができます。 イエス様の生き様に倣ってイエス様のお弟子さんになると何が起こるのか、驚くべき答えです。そうすればあなた方は安らぎを得られる。これは私たちの直感に反する正反対の教えをイエス様がおっしゃっています。私たちはイエス様の弟子になるって言ったらどんなに大変なことだろうか。あれもしなくちゃいけないし、これもしなくちゃいけないし、またあれもダメだしこれもダメだしっていうふうに思うんですけども、しかし お弟子さんになるとどうなるか。あなた方は安らぎを得られる。とっても不思議で素敵な約束です。でこの言葉の元の言葉を少し見てみますと、これは安らぎという言葉が、働くのを一時的に止めて、休憩を取っているという言葉、休憩という一時的な労働停止による休憩という言葉で書かれています。またこれは体の休憩というよりは心の休憩、魂の休み時間という意味で書かれています。私たちも仕事をするとき、していたときに昼休み1時間のお休みをもらえるということがあります。小学生であれば出来たての給食を食べて、その後外に出てドッジボールをする、そんな時間です。そうすれば午後の授業にも身が入るようになります。そんな魂のお休み、心の休憩を得ることができれば、私たちは癒される上に心に住み着いた悪からも振り回されにくくなる、そんな効果を得ることができます。もちろん私たち人間は生きていくのに食べ物や飲み物、着るものや住む場所が必要ですけれども、しかしもし素敵で豊かで幸せな時を持ちたい、神様と共に持ちたいと願うのであれば、もし人に愛され神様に愛されたい、もっと愛されたいと思うのであれば、食べ物やお金以上に必要なのは心の休憩、魂の癒しの時間です。ところが多くの方々はイエス様を知らず、本当に自分が欲しいと願っているここの心の休憩を体験することもなく、その必要を無視して代わりのもので勝手に埋め合わせをしようとしてしまっているものです。休まずに働いて自分を壊し他人を傷つけ続けるような毎日を送ってしまいます。イエス様を知っている人でさえ弟子になるなんて面倒くさいなと思っているから、心の休憩が与えられにくい現状もあります。もし心の休憩が自分にとって重要でないっていうふうに思ってしまうと、どんなふうになるかというと、例えばですけれども、周りの人に認めてもらおう、周りの人に褒めてもらおう、そんなことで傷んだ自分の心を満たしていこうというふうに思ってしまうものです。私自身もそんなことで無駄な努力をたくさんしてしまいました。しかしこれは飽くなき性交欲とか飽くなき権力欲をも生んでしまう生き方です。偽の埋め合わせ物で埋めることになるので、どんなにやっても心の傷が癒されることはありません。そしてそもそもがボタンの陰違いですので、頑張っても真の解決に至らない。それが人間の知恵による心の満たしです。世の中には自分を大きく見せないと気が済まないという人物もあります。脚光を浴びないと嫌だという方もあります。多くの場合、特に親から 傷を受けて育ったというような場合が多いと思います。でどうなるかというと、こう大風呂敷を広げて周りの人をワクワクさせるような計画を話したり提案をしたりという形になりがちです。でも一人では実現できないということが分かってくると、誰かと一緒にやろうということになって、自分以上に心傷ついた人を上手に選んで釣り上げて一緒に行動するというようなことになりがちです。そこまで来るとご褒美を与え、また時に怒りや脅迫を交えて飴と鞭で周りの人たちを支配するということにもなりかねません。見た目うまくいけば旋風を巻き起こして人気者になり、者になるかもしれませんけれども、出発点がずれていますので、肝心な心の傷が癒されることなく、あくまでも代わりの偽の埋め合わせ物ということになります。心の奥底にある欲望が結局は肥大化する一方という悪循環になってしまいます。先日このようなことに関連して、ある熱心なクリスチャンから苦労話を聞く機会がありました。でその方の苦痛、痛みというものが手に取るように理解できました。というのも、私自身が似たような環境で働いていたことがあるからでした。話を聞いていて、1を聞いて10を知るような立場でした。で、面白いことに深く共感し合うと、相手だけでなくて自分も癒されるという不思議な経験をしました。話を聞いているだけで心の休憩になっていく。救い主イエス様ご自身は姿を現されることはありませんけれども、しかしイエス様を深く信頼する者同士が語り合って、心の奥底にある喜びや痛みを、本音を分かち合うときに、そこには麗しい癒しの時空間が生まれてくるものです。語り合って癒される、本音を語り合って休める、薬を飲むよりもずっと効果的な治療が実現しているのだと感じました。これが主イエスの首輝きを追い、主イエスから学ぼうと志す方々への祝福であったと言えます。もし私たち、熱心なクリスチャンと何年も離れていて連絡も取っていなかったとしても、何年かぶりに落ち合って会った時に、こう心の底を意外とすぐ、心の底に何があるのかというのを意外とすぐこう話し合えるものです。なぜかというと、お互いがイエス様に深く信頼し合っていて、結果的に相手を信頼できる、相手の価値観がよくわかる、安心して語り合える、そういうことがすぐ実現するからです。例えば相手が仮に外国人の方で、住んでいる環境とか文化伝統が全然違う中にいる相手だったとしても、そういう人と初めて会ったに過ぎないとしても、お互いがイエス様をよく知っている人であれば、すぐに打ち解け合って、心の底にある痛みも喜びも分かち合えるようになります。イエス様の弟子同士が心を開いて小一時間も語り合うときに、それは何十冊の本を読むよりも大きな力を得ることができるものです。心は癒されて元気は回復します。実はそこに天国に似た幸せがあるのだ。これこそ私たちが普段から求めてやまないものではないかと感じています。本日の話をひとたびまとめさせていただきます。 寸鉄人を指すという言葉の通り、私たちが生きていくというのは互いに傷つけ合うということをも意味してしまいます。第一に自分の欲望に振り回されるから、第二に自分が受けた過去の傷が痛むから、そのような無限大に広がる悪の根源が私たちの心の底に埋め込まれているわけです。ですからイエス様ご自身は私たちに心の休憩、魂の癒しを与えようと招いてくださっています。それによって真の問題解決をしてあげようというふうに待っていてくださいます。しかしそこには私たちが求めなければいけないという条件もあります。心の休憩を拒絶していて、一方的にくださるということはまだここでは約束されていません。人類たくさんの人が住んでいますけれども、多くの方々はイエス様が与えようと待っていらっしゃる心の休憩を無視してしまって、自分たちの知恵で何とかそれを埋め合わせようと努力してしまいます。しかしそれはボタンの掛け違いですので、その傷を放置してしまい、自分の欲望も肥大化するという結果を生んでいます。しかし私たちがもしイエス様の弟子になろうというふうに志すのであれば、見かけとっても大変なことだというのとは裏腹に、イエス様はその人を休ませてくださるとおっしゃっています。イエス様のお弟子さん同士が出会って語り合うときに、そこには安らぎがあります。休憩、癒しがあります。心は満たされて幸せが増していきます。心の底にたまった檻が溶け出して元気が回復します。真の問題解決を求めて、心の休憩を求めて、イエス様の弟子を目指す方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちは生まれながらにして罪深く、イエス様の弟子になるなんてどんなに大変なことだろうか、今のままで十分じゃないかと直感してしまった、誤った直感をしてしまいます。しかしイエス様はとても地味なところに大きな祝福、幸せを隠し持っていらっしゃいます。聖書の言葉にイエス様のあらゆる約束が公開されているにもかかわらず、私たちの目は曇っていて、それがどんなに素晴らしい幸せなのかが見えなくなっています。どうぞイエス様、私たちの目の曇りを晴らしてください。イエス様、どうぞ私たちの目が透き通ってあなたの素晴らしい約束が手に取るように分かるように助けてください。私たちは安らぎを求めてあなたのもとに向かいますので、どうぞ私たちを捕まえて救い上げてください。イエス様の弟子を目指すことがどんなに素晴らしいかを体験を通して味わわせてください。どうぞその心の癒しをもって、私たちが周りの方々を癒すものとして用いられますように、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。